突然電話をしてすまない。改めて夏休みは連日畑の手伝いをしてくれてありがとう。両親もとても感謝していたよ。お礼と言ってはなんだが、今度何かご馳走するよ。どこかのいいホテルのフルコースでも、この前みたいに居酒屋でたらふく食べる形でも構わないよ。どこか行きたい場所があれば、ぜひ提案してくれたまえ。ん？どうかしたのかい？今自分の部屋にゴキブリがいる？君の家は少し古いみたいだからね。それくらいは日常茶飯事だろう。この前も出た？だろうな。ずっと同じ個体が居座っているんじゃないか。ゴキブリは1匹いたら100匹は近くにいると思え、だなんてよく言うが。ああ、すまないね。別に君を怯えさせたいわけではないんだ。だが、ゴキブリの繁殖力は半端ないからね。覚悟はしておくに越したことはないさ。裏を返せば、ゴキブリはそれだけ身近な昆虫というわけだ。案外仲良く付き合うというのも一つの手かもしれないぞ。半分冗談、半分本気だ。ん？今のは何の音だ？おい、聞こえているか？おかしいな。電波が悪いのだろうか？おーい。
大丈夫ですか？ごめんなさい、ごめんなさい。何でも言うこと聞きますから、殺虫剤はやめてください。何もしないから安心しろ。本当ですか？嘘ついたら針千本ですよ。本当に本当に意地悪しないんですね。よかったです。やっぱり優しい人間さんですね。他の人間さんたちとは違います。申し遅れました。うち美里って言います。この美里っていうのは私の個体識別番号である Y3310 から来ていて、個体識別番号というのはうちの体、ゴキブリの体があるんですけど、その隊員たちに割り振られた番号でして、そのお気づきだとは思うのですが、うち元はゴキブリなんです。今は人間の姿に慣れちゃってますけど、わかりますよね。そうですよね。触覚残っちゃってますもんね。人間になっても触覚は残るんですね、ゴキブリって。一つ勉強になりました。うちもよくわかってないんですけど、人間になってみたいって願っていたら突然この姿になれちゃったんですよ。これってミラクルってやつですよね。え？どうして人間になりたかったのかですか？それは、うち、人間さんのこと、好きになってしまったんです。ごめんなさい、ごめんなさい。身の程知らずのゴキブリでごめんなさい。でも、人間さんが優しいから、何度うちを見かけても退治しないから。この人はゴキブリも殺さない優しい人なんだって思って、ずっとこの家で観察しているうちにどんどん人間さんのこと好きになっちゃって、 人間の姿になれたら人間さんとお話ししたり、あんなことやこんなことだってできるのにって、うちとんでもないこと言っちゃってますよね。気持ち悪いですよね。ただでさえキモい虫で人間さんたちから嫌われているのに、立場もわきまえずこんなはしたないことまで口走るなんて、本当に本当に最低最悪のゴミ虫ですよね。うち人を不快にさせることしか脳がない存在で、本当にごめんなさい。ことない、ゴキブリだって生きている。そんなことを言ってくれる人間さんなかなかいませんよ。なんだか泣けてきちゃいました。人間さんのこともっともっと好きになっちゃいそうです。あのつきましては、うちを恋人、あ、普段は虫だから恋虫でしょうか。とりあえずそういう存在にしてもらうっていうのは可能でしょうか。もちろんお友達からのスタートでも OK です。というか普通はそうやってステップを踏むものですよね。うちってばまた身の程知らずな発言を。え、いいんですか？本当に本当ですか？うちなんかが人間さんとお近づきになってバチ当たりませんか？やった、嬉しいです、感激です。一生懸命ゴキブリとして生きてきた甲斐がありました。あのですね、お近づきの印と言いますか、人間さんたちは仲良しこよしになるとエッチっていうのをするらしいじゃないですか。だからうちも人間さんとそういうことをしてたくさん気持ちよくなりたいな、なんて。あ、言っちゃいました。またしても失言、大胆すぎてみんなから笑い物にされてしまいます。人間さんやる気満々じゃないですか。というかやけに慣れていますね。もしかして人間同士のエッチはおろか虫さんとも経験済みだとか。ちょっとやきもちですが、そのおかげで抵抗がないのであればそれも致し方ないですね。それでこれを舐めればいいってことでしょうか。人間さんがよくエッチな動画を見ているとき、実はうちもソファーの下からこっそり観察していたんですよ。なので何をしたら人間さんが喜んでくれるか、人間さんが何が好きなのかは大体わかります。任せてください、うち頑張りますから。これが人間さんのおちんちんの味。なんだかとっても嗅覚が刺激されます。人間さんはこのフェラチオっていうの好きなんですよね。よくエッチなビデオを見てるの知ってます。だから人間になったら絶 対にしてあげたって思ってたんです。人間さんのことたくさん喜ばせてあげたいから。うち人間さんが一人で捨てるのを見るたびにムラムラが止まらなかったんです。いつかこの人とエッチなことしたいなってずっと夢見ていたんです。ほら、こうして触覚でこちょこちょするのはどうですか。おちんちんこちょこちょこちょこちょ。人間さんのおちんちんがピクピクしてるの触覚越しに伝わってきます。なんか変な感じですけど、温かいのとか匂いなんかも触覚から全部伝わってくるので、いやらしい気持ち倍増しちゃいますね。引かないでほしいんですけど、実はうち産卵経験はあるんですけど、オスとは交尾したことがなくて、これがどういうことかと言いますと、単位生殖といって、ゴキブリにはメス単体で繁殖できる個体がいるんです。だからうちこれでもたくさんの子のママなんです。ママって聞いて正直興奮しちゃいましたか。おちんちんピクンってしてました。人間さんの体のことはあまり詳しくないし、初めてのことなのでうまくいくかわからないんですけど、うち人間さんにギューッとされながら気持ちよくなりたいんです。いつも人間さんが見ているエッチなビデオみたいに、うちに覆いかぶさって一緒に気持ちよくなってくれませんか。え？人間さん急に押し倒すなんて積極的です。こんなことってまるで夢を見ているみたいですよ。お手柔らかにお願いします。下着脱がされちゃってる。生まれて初めてのオスとの交尾、緊張します。うちの大事なところにおちんちんが入って、ごめんなさい、大きな声出ちゃいました。いえ痛くはなくて、むしろ気持ちがいいと言いますか、すでに気持ちよすぎて中がヒクンヒクンしちゃってます。大丈夫なのでどうぞお好きに動いてください。 ことがすごいです。人間さんのおちんちん硬くて気持ちいい。そっか人間さんたちのエッチってこんなに気持ちがいいんですね。ゴキブリの体では味わえない快感で頭が真っ白になっちゃいそうです。人間さん、キスとかってしてくれたりします？差し出がましいのは分かってるのですが、でも人間さんとラブラブしたいんです。お願いします。幸せすぎて頭がおかしくなりそう。こんなに幸せすぎたら来世はもうゴキブリにすら転生できなくなっちゃいます。頭飛びそうになるほど気持ちいい。人間さん、もしかしてもう我慢できない感じですか？スピードが速くなって、ダメです。もううちも気持ちいいので頭がおかしくなっちゃう。もう無理です。無理。ダメ。体が言うこと聞かな。でも、うちもあれ以上は体が持たなかったので、人間さんが子種をたくさん出してくれてよかったです。これでお友達との一線越えちゃいましたね。うち、今とってもハッピーです。そういえば、世の中にはセフレという言葉もあるみたいですが、うちもういっそ人間さんのセフレでもいいです。それくらい人間さんのこと、あれなんだかお腹のあたりに違和感があります。これは、したばかりなのにこんな早く産卵することになるなんてありえません。でもうちが人間になってる時点でもう何でもありな感じなんでしょうか。どうしましょう。このままじゃうちここで卵産んじゃいます。もう出てきちゃいそうです。ごめんなさい、我慢できません。もう生まれちゃいます。出ちゃう。また出ます。 かしいです。ああ、また出ちゃう。ああ、うん。うん。恥ずかしい。見ないでください。ごめんなさい、ごめんなさい。また出ちゃう。クレイさんはもうダメ。この子たち、うちと人間さんの赤ちゃんってことですよね。え？うんちみたい？確かにそういう色ですけど、そこはせめてコーヒー豆とかに例えてくれたらいいのに、優しい人間さんにしてはちょっとデリカシーがないですよ。でもまさかこんなことになるなんて知らなかったんです。うちが人間さんに迫ってしまったばかりに、すみません。この卵はうちが責任を持ってちゃんと巣に持ち帰りますね。え？一緒に育てよう？何を言ってるんですか？人間さん、嘘ついたら針千本ってうちさっき言いましたよね。本気なんですか？本当に、本当？ごめんなさい。嬉しくてまた涙が出てきちゃいました。人間さんが優しいのは前から知っていましたけど、そこまで真剣にうちとの将来を考えてくれているなんて。わかりました。ではお言葉に甘えまして、これからも一生を終えるまで人間さんのそばにいさせてください。うち人間さんのこと大切にします。うわ、まるでプロポーズですね。うちってば人間さんの前だと大胆になってしまいます。でも、それだけ人間さんのことが本気で好きということなんです。人間さんのおかげでこの気持ちを知ることができました。本当に本当にありがとうございます。こんなうちを一つの命として大事にしてくれたこと、ずっと、ずっと忘れません。人間さん、大好きです。
化け物でも見たかのような反応じゃないか。そんなに驚かないでくれよ。どうやって入ってきたんだ、という顔をしているね。安心したまえ。断じてピッキングなどといった犯罪に手を染めてはいないさ。これ、合鍵、君のことを心配している親御さんから預かっていたんだ。近くに住んでいる私の方がいち早く対応できるということでな。君が気絶しやすいこと、親御さんも心配しているんだろうね。原因が病的なものではなく、ただ単に腰抜けなせいだなんて。まだ笑い話にできるからいいものの。だいたい、君が私との電話中にいきなり倒れて音信不通になったから、心配して様子を見に来てあげたんだぞ。私があんまりおぞましいことを言うから、不快感で気絶してしまったのかい？そうだな。この貸しはまた昆虫採取の遠征に付き合ってもらう形で返してもらおうか。 ん？どうしたんだい？体調が悪いのかい？そうではない。そうか、ならいいんだが。なんだか神妙な面持ちになっているよ。何か思うことがあるのなら聞くが。ん？昆虫の気持ちについて？なんだい突然。いつもはあまり乗り気じゃない君にしては、やけに真剣に昆虫と向き合おうとしているじゃないか。また愉快な夢でも見たのかな？なるほど。昆虫たちが自分と親しくなりたいと思っている夢を見ることが増えたのか。例のお守りの力かもしれないな。笑わないさ。素敵な夢じゃないか。実に興味深い。もっと詳しく聞かせておくれよ。うん。ふむ。中には凶悪なものもいたのか。まあ、十人十色とはよく言ったものさ。昆虫は動物の中でも特に品種が多いからね。何でも100万種くらいいると言われているらしいからな。十人十色ならぬ、100万中100万色といったところか。それくらい彼らにも個性や習性がある。人間と親しくなりたいと考えている昆虫がいたって、何ら不思議ではないだろうな。そんなロマンを追い求めながら、私は今までもこれからも昆虫を研究し続けていくのさ。君も興味があるのなら、ぜひこちら側に来るがいい。面白い夢を続けざまに見るくらいだ。きっと昆虫たちもそれを求めているに違いない。さあ、そうと決まれば次回の遠征場所を決める打ち合わせと行こうではないか。君には私の助手としてもっと勉強してもらいたいことがあるからね。豪華客船に乗ったつもりで今後も私についてきてくれたまえ。はあ、はっはっはっは。